今日はレビ記の25章47節から55節までです。レビ記の25章47から55。もしあなたのところの在留異国人の暮らし向きが良くなり、その人のところにいるあなたの兄弟が貧しくなって、あなたのところの在住異国人に、あるいはその異国人の士族の子孫に彼が身を売ったときは、彼が身を売った後でも彼には買い戻される権利がある。彼の兄弟の一人が彼を買い戻すことができる。あるいは彼の叔父とか叔父の息子が買い戻すことができる。あるいは彼の一族の近親者の一人が買い戻すことができる。あるいはもし彼の暮らし向きが良くなれば、自分で自分自身を買い戻すことができる。彼は飼い主と自分が身を売った年からヨベルの年までを計算し、彼の身代金をその年数に応じて決める。それは雇い人の場合の期間と同じである。もしまだ多くの年数が残っているなら、それに応じて自分が買われた金額のうちの自分の買い戻し金を払い戻さなければならない。もしヨベルの年までわずかの年数しか残っていないなら、彼はそのように計算し、その年数に応じてその買い戻し金を払い戻さなければならない。彼は年ごとに雇われる者のように扱われなければならない。あなたの目の前でその人は彼を酷使してはならない。たとえ彼がこれらの方法によって買い戻されなかったとしても、ヨベルの年には彼はその子供と一緒に出て行くことができる。私にとってイスラエル人はしもべだからである。彼らは私がエジプトの地から連れ出した私のしもべである。私はあなた方の神主である。アーメン。昨日についてですね、イスラエルの中の人、ある人が、落ちぶれて、そして身売りをした場合についてですけれども、今回のこの箇所は、昨日のところよりもよりひどい状況、ひどい落ちぶれ方をした兄弟に対する、定めですけれども、どういうふうにひどいかと言いますと、このイスラエルのところにいる在留異国人のところに、在留異国人の方が暮らし向きが良くなって栄えて、ところがそのイスラエル人、その中に住んでいるイスラエル人のある人がその在留異国人よりも落ちぶれて、でそれでそのイスラエル人がその在留異国人の方に身売りをしてしまった場合ですね、そのような場合は彼が身を売った後でも買い戻される権利はあります。で誰が彼を買い戻すように主が命じておられるかというと、まず彼の兄弟の一人が買い戻すことができる。であるいは彼の叔父とか叔父の息子とか、あるいは一族の近親者の一人が買い戻すことができると。ですからなるべくその落ちぶれた人の身近な人が、なるべく買い戻す、その兄弟を助けることをしなさいよ、そのように主は、示しております。あるいはその人自身が、その身売りをしてしまった異国人の中で、暮らし向きが再び良くなっていければ、自分で自分自身を買い戻すことができるようになります。 それができないとしても、このイスラエルの中で行われていることですから、イスラエルの決まりにこの在住異国人は従わなくてはなりません。すなわちヨベルの年、ヨベルの年になったら、たとえその人が、相変わらずそのような状態であったとしても、ヨベルの年には自分の国に、自分の土地に帰ることができる、そういうイスラエルの定めですので、その定めに従って、その身売りをした人は、帰ることができるようになります。でここでもまたヨベルの年を基準に計算がなされます。ヨベルの年まで年数がまだ長い、多くの年数がある場合は、それに従って高い値段をその買い物資金として支払わなければなりませんし、ヨベルの年まで近ければ、それなりに低い値段で、計算されて、支払いがなされることになります。とにかくイスラエル人がそのようにして、その土地カナンの地において在留している異国人に身売りをするということについても、とにかくまずその近親の身近な人が、彼を助けなくてはならないということが定められており、そしてたとえ誰も助けることができないとしても、ヨベルの年までは、ヨベルの年になればその人は、再び自由の身とされることが、ここにおいて、定められております。その、理由が、55節ですね。もともこの55節は今日のまとめだけではなく昨日の箇所のまとめでもあるんですが、私にとってイスラエル人はしもべだからである、しもべは要するに奴隷という意味です。私にとってイスラエル人はしもべだからである。彼らは私がエジプトの地から連れ出した私のしもべである。私はあなた方の神主である。アメン。イスラエル人はもともと奴隷の国エジプトにおいて奴隷でした。エジプトに仕えるエジプトのしもべだったところを、神様が、エジプトの地から連れ出し、エジプトの奴隷から神様のしもべへと作り変えてくださったんです。神様が一方的にそのエジプトから贖い出されて、そしてイスラエル人はもはやエジプトの奴隷ではなく、世の奴隷でもなく、神様のしもべとして、神の奴隷として贖い出されたわけです。昨日今日とですね、兄弟が落ちぶれてしまった場合で、それで、だんだんそのケースが、悪い状況において、見ていきましたけれども、この状況、私たちが落ちぶれるということにおいて、私たちはですね、霊的に落ちぶれることはあります。落ちぶれてしまって霊的に一人立ち行かなくなる場合はですね、なるべくその近親にいる人たち、兄弟姉妹たち、同じ教会の、兄弟姉妹とか、あるいはその身近にいる人、その人たちがまず助けてあげなくてはなりません。そのように助ける霊的な余裕がない場合は、たとえ遠くてもですね、とにかくその人を助ける余裕のある人が、そのようにして助けなくてはなりません。そして、最も悪いケースが、今日のこの47節以降のところの、その在住異国人に対してその身売りをしてしまうケースですね。キリスト者の中でも、もう霊的生活が破綻してしまってですね、もう世の奴隷に身売りをしてしまうような、人も中にはおるわけです。しかしそのような場合は、その近くにいる近親者、なるべく近くにいる兄弟姉妹がその人のところに行って、しっかりとその人をですね、世の奴隷状態から救い出して、そしてしっかりと霊的な養いを与えてあげるべきです。そして 少なくともこのイスラエルの人たちにヨベルの年があったように、その霊的に破綻してしまっている人でも、まあ、少なくとも世の中において、立ち戻ることができないとしても、でも少なくとも神の民であるというそのプライドが捨てていなければ、まあ、すなわち、この今日のレビ記の箇所はイスラエルのその土地の中で、要するにカナンの地、約束の土地の中にいる限りでは、まあ、これが適用されたわけですね。もっともその、あのルツの旦那さんとかみたいに、自らイスラエルの国を離れて異国に行ってしまわない限り、イスラエルの領地の中にいる限りではしっかりとヨベルの年まで待てば、ちゃんと神の民として戻ってこれるように、しっかりとですね、神様、自分は神の民であるというその思い、それを捨てていないとしたら、教会の中にいるとしたならば、その人はやがて再び、そのヨベルの年として救われるチャンスが巡ってきます。でも自分が神の民としてのプライドを捨て、教会も捨てて、そして遠く離れてしまうのであれば、世に身売りをしてしまった場合は、誰も助けてくれる人はおりません。自らですね、ですから福音を捨てるという人、そういう人はもはや、戻ってくるチャンスを自ら捨ててしまうようなものですので、ですから私たちは絶対に神の民としてのプライドは捨ててはなりません。なぜなら私たちはもう世の奴隷ではなく、イエス・キリストの血潮の贖いによって神の奴隷とされたわけです。私たちはですね、どこに属するか、誰の奴隷になるかによって私たちのその永遠の問題が関わってきます。ローマ人への手紙の6章を開きたいと思います。ローマ人への手紙の6章15節からお読みします。ローマ人への手紙の6章の15節から。それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから、罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。あなた方にある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げ不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。罪の奴隷であった時はあなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い身を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。アメン。レビ記の方では あなた方は私のしもべである。だからこのようにしなさいということで神様が命じておられました。イスラエルの民はエジプトから贖い出せ、世のものから神のものへと買い取られたわけです。かつては世の奴隷だったものが神の奴隷とされた。私たちもかつては世の奴隷でした。世のしもべでしたが、しかしイエス・キリストの血潮によって買い取られ、贖われ、神のしもべとなりました。キリストの奴隷となりました。私たちが何を主人としているか、それはとても重要です。もし罪の奴隷として相変わらず生きているのであれば、その行き着くところは死です、ね、もう恵みの下にあるわけですから、じゃあもう思う存分罪を犯しても許されるんだということで、相変わらず罪を犯し続けて罪の奴隷状態にいるのであれば、その行き着く先は死に至ります。そういう状態にある人は、その近隣にいる兄弟姉妹はしっかりと霊的な養いでもって霊的に連れ戻さなくてはなりません。贖い出さなくてはなりません。もともと私たちは以前は罪の奴隷でしたけれども、でもイエス様の贖いによって、イエス様の命を投げ出した命がけのその贖いによって、私たちは義とされ、永遠の命を得るものとされました。ですから私たちはもはやもう罪の奴隷として歩む道はもう全く捨て去るべきです。イエス様の贖いの十字架、あんなにも私たちにはっきりとその贖いが示された、あの十字架上でイエス様の傷が、イエス様の痛みがあれほど生々しく示されたのであれば、なおさら私たちはもはや以前の生き方は捨て去るべきです。イエス様を再び十字架につけて苦しませるようなことは私たちはするべきではありません。以前のその罪の奴隷状態だった時、結んだ身は何も良いものありませんでしたね。何か良い身を得たでしょうか、パウロは問うていましたけれども、でも結局それらのものの行き着くところは死です。しかし今や私たちはキリストの贖いによって神の奴隷とされ、義に至る身を得ました。そしてその行き着くところは死ではなくて永遠の命です。私たちはキリストにあって尊い贖いによって神の子とされました。命に至る身を得ることができました。それでしたら、しっかりとこの栄誉を握りしめて、この私たちが無償でいただいたこの永遠の命に至るこの資産、この財産、それを決して手放すべきではありません。落ちぶれてはなりません。霊的に落ちぶれて、そしてそのような恥をさらすことはありません。むしろ皆さんはしっかりとこの常しえの富を握りしめ続けて、そして霊的に落ちぶれてしまった人がもし近くにいましたら、あるいは遠くにいてもその人を救い出す人が誰もいないのであれば、ぜひ皆さんが霊的に養って、そして霊的に立ち直らせてあげてください。神様はこのレビ記において落ちぶれた兄弟姉妹に対する、定めを定められました。落ちぶれた兄弟姉妹がいれば、なるべくその近親の人、兄弟姉妹が、あるいは、叔父とか叔父の息子とか一族の近親者が助け出しなさいということでした。ですから私たちも、互いに霊的に助け合って、そして誰一人世の奴隷に陥るものがないように、互いに教え合い、互いに戒め合い、互いに進め合って、この集まり、聖なる集まりから離れることなく、しっかりと共に永遠の御国を受け継ぐ皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、霊的に落ちぶれるということが私たちのうちにありませんように、 とい霊的に落ちぶれてしまった兄弟姉妹がいるにしても、私たちはその近親の人たちが、近くにいる兄弟姉妹が助けてあげなさいという定めでした。どうかしよう、私たちが彼らをしっかりと助けることができるように、常日頃から霊的な富をいつも蓄え続けている私たちでありますように。そしていつでも助けられるように、しっかりと霊的な養いを得る私たちであり、そして互いに教え合い、互いに進め合うことによって、私たちの力誰一人そのような落ちぶれるものがないように、しっかりとこの交わりを厚く固く保ち続けることができますように、どうか私たちのこの輪を、交わりの輪を祝福してください。そして私たちが何の奴隷となるかについて、どなたを主人とするかについて、いつも気を配り、心を配って、いつもイエス様の主人とし、イエス様のしもべとして行動することができますように、主人を変えたりすることはなくないように、自分で自分を主人とすることがありませんように、ですよ、私たちをしっかりとあなたの清さのうちに保ち続けてください。今日いただいたこれらの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。